こんにちは、リタアイオータのノッサです。先週に引き続き今週も、ナビゲーターノッサ私一人でやっていきたいと思います。今スタジオ来る前にですね、私、なんだすれ違ったというかね、一緒に歩いてた知らないあの女の子が、3歳か4歳ぐらいの女の子かながね、鼻をほじりながら歩いてるんですよ。でね、鼻ほじりながらね、その指先ほじった鼻を見ながらね、ぶっちゃけうんち、ぶっちゃけうんちって言ってるんですよ。彼女は僕に何を訴えたいのかがわからないんですけども、まあ要するに鼻くそもぶっちゃけこれはうんちだよっていうことを僕にどうしてもなんか伝えたいみたいで、まあそれはそうだよなとか思いながら、ぶっちゃけうんちかとか思いながら、じゃあこう 耳をかいても、例えば宮にとかも、まあぶっちゃけうんちなんだろうなこれは、とカテゴライズとしてはなんかとっても面白い発想をいただきながら今スタジオに来ましたけども、鼻ほじりながら、ぶっちゃけうんちだそうです。リタートのポザンテンポタイトルコール行ってみたいと思います。私一人コールですけども、よろしくお願いします。リタアイオータのポザテンポ、改めまして皆様ご機嫌いかがですか。リタアイオータのノッサです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイム。皆様今日もラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。今日のお茶は何でございましょうかね。まあすいません、お茶を飲んでらっしゃる方に申し訳ない お話でちょっと入ってしまいましたけど、ぶっちゃけうんちなんて言って、でもこれ結構使えますね、ぶっちゃけうんちっていうのはね。まあいいか、ちょっとお茶ね、美味しいお茶飲んでるんで皆様ね、そんな話は置いときまして失礼いたしました。今回もですね、私ノッサ一人でナビゲートさせていただきますけども、何を話そうかなと思ってましてですね、また、先週に引き続きですね、ノッサのエンタメ情報ですね、それとノッサのおすすめ旅情報などをまた用意してまいりました。これはですね、例えばリタさんがナビゲーターとして戻ってきてまた2人でトークする場合にもですね、私のこの、エンタメのコーナーと旅情報コーナーっていうのは引き続きちょっとやっていきたいなと、前回先週やって思いましたので、よろしくお願い、応援してください。まず、今日のじゃあ1曲目聴いていただきましょう。私、水野信義の、古いライブ音源になりますね、緑の目の夜。
場所もあるもので求めすぎたら負けず 場所があるやつは変える場所もあるもので、求めすぎたら負けさ。緑の目の夜、緑の目の夜、
のっさのすすめエンタというコーナーでして、ここからはですね、私のっさがおすすめするエンタメ情報、芝居だったり映画だったり DVD、 本、小説、コンサート、ライブ、いろいろね、エンターテインメント情報をお伝えしたいと思いますけども、とても私はですね、先週も話しましたけども、フィールドワークと称しまして、こういうエンターメントに触れるというか、ね、機会が今年すごい多くてですね、映画なんかも DVD と合わせたら100本以上は見ておりますけども、まあその中でですね、比較的最近の記憶に新しいところから少しずつ紹介していけれたらいいなと思ってまして、先週と今週とちょっとやってみておりますけども、今週ご紹介させていただきますのは、これまたちょっと DVD なんですけども、でも今新作として借りられる DVD で、洋画なんですけども、未来を生きる君たちへという映画になります。未来を生きる君たちへ、監督が、スサンネ・ビアという方です。これデンマークとスウェーデンの、制作はデンマークとスウェーデンの共作ですね。ちょっと変わった映画でですね、まあ、テーマが、まあ、言っちゃうといじめになるのかなというのがありまして、まあ、あらすじとしては、まあ、ある親子のお話がメインなんですけども、まあ、その子供が、まあ、学校で、いじめられてるっていう設定でして、で、まあ、暴力に対してどう考えるかというのが、まあ、テーマの映画 でお父さんの方はですね、医者でして、それがアフリカの方にこう派遣されたお医者さんで、そこのアフリカはアフリカの中でまたその、小学校、そのいじめられてる子どものね、小学校と似た環境というかね、そこはそこでまたいじめに似た暴力っていうのが、まあ、アフリカ その難民の地域では起こってる状態があって、まあ、どこの世界も同じだというね、いわゆるその報復ですね、やり返すというね、報復は報復を生むだけというね、そういう風に大人が子どもたちに諭すんだけども、でも本当はやり返さなかったらこういつまでもいじめられっぱなしなんじゃねえかっていうのと、あとそこに登場してくる父親は、そうじゃなくて、とりあえずここでそのなんだ報復っていうのを止めなきゃいけない、自分のところでね、ということで暴力に取り合わないっていうことを子どもに一生懸命身をもって教えようとする姿が本当に痛々しく、感動を持って描かれている映画だと思いました。ちょっとなんだろうな、完全懲悪というか、どっちが正しくて何が正しくて何が間違ってるかっていうのを全くジャッジしない映画なので、僕にとってはそういうのがすごい好きというか、すごい深い映画だと思いました。このね、主演がその、まあ、お父さん役なんですよ、ミカエル・バーシュブラントと言いまして、またとっても味のある演技を、本当にこういうお父さんに僕もちょっとなりたいなと、子供はいないんですけども見て思ったぐらいの、まあ、演技でして、まあ、テーマがそういういじめというふうに解釈されている面もあって、こう考え今本当に今考えさせられる映画だなと思いますので、ぜひこれは DVD で、制作年は2010年なんですけども、日本で公開されたのは多分去年じゃないですかね、2011年で、 DVD になっているのは今新作で2012年になっておりますので、今レンタルできるようになったばかりだと思います。で、まあ、そのいじめを考えると言ってもね、私のさが別にどうこうできるものではないんですけども、ちょっとたまたま未来を生きる君たちへ、この映画でいじめのことを考えてみようかなというわけではないんですけども、2、3、僕が最近読んだ本の中でいじめについての興味深いこう文章がありましたので紹介させてもらおうと思っております。本の名前がですね、人生に生きる価値はないなんていう、こうとってもなんていうかこうインパクトのある本なんですけども、書いておりますのは中島義道さんという方です。哲学者ですね、まあ、カテゴリーとしてはね。 で、まあ、彼はいっぱい本出してるんですけども、まあ、こうタイトル通り人生に生きる価値はないと言ってみたり、その他の、著作では君はなぜ生きているのかというダイレクトなタイトルだったり、つまり何だろう、その彼の大まかに言っちゃうと、そのなんであんた生きてんのって、なんで死んじゃいけないの、どうせ、ね、人は早かろうすっかり死んじゃうのにっていう、なんかそれが彼 の, その哲学のこう一番求めてるテーマであったりするわけ で, どの本を取っても比較的そこから外れることないというか、まあ言ってしまえばほとんど同じことをいろんな本で言ってるんですけども、その中でちょっといじめっていうものをね、ダイレクトにまた彼がこう書いてるものがありまして、いじめの本当の原因っていう章がありまして、この人生に生きる価値はないって本の中で、その中でちょっと 一節だけちょっと抜粋してみました。いじめは協調性の欠如から生ずるのではない、協調性の欠如を非難する態度から生じるのであると。でこのことを私も私の周りの人間関係に悩んでいる青年たちも体の底から分かっているのに、どうしてもその普通でいなきゃいけないという普通教っていうね、普通でいなきゃいけないっていうものを信じている人たちには、全然通用しないと。で協調性の弊害を全く念頭に置かず、そこから逸脱する行為をわがままと言って一刀両断のもとに切り捨ててしまうような大人こそいじめの根本原因なのだと言いたいと言っております。まあ、だからそのみんな一緒にっていうね、普通にというね、そこから外れるものを受け付けてくれないと、価値観としてね、そういう協調性の欠如を非難する態度からいじめは生まれるんだ、排除する態度から生まれるってことを彼はもう切々と言っております。なんとなく僕もあの似たようなことがありまして、その協調性という面では僕全然ないので、いわゆる共通のなんだろうイベント、運動会だの何とか会だの学芸会かとか遠足とか、そういうものが一切僕はあのもうボイコットをしたいというぐらい、本当にあの運動会に関してはボイコットしてきました。この間も話したことがあると思いますけども、もう耐えられないんですね。朝礼ですらその一緒に並んでいなきゃいけないというのも耐えられないっていう、そういう人たちが本当に生きづらい世界だなっていうのが、であるまた別の方になります。これは僕の大好きな内田たずるさんなんですけども、彼がこれは本ではありません、ブログの中から言っております。いじめについての考察があります。ちょっと物議を醸した文章なんですけども、彼が言うにはですね、いじめとは教育の失敗ではなく教育の成果であると言っております。これはまあちょっとあの語弊があるんですけど、そのままダイレクトに受け止められると、まあ、皮肉的な表現をしているんですね。いじめっていうのは教育の失敗から起きたものじゃなく、教育のそれは成果なんだと。どういうことかというと、まあ、いわゆる競争原理ですよね。学校の中で周囲の子どもが例えば自分よりも無能であったり無気力になっていくことっていうのは、自分が優位に立てると、で相対的に優劣がそこで効いて自分が優の方にそれが入れると。でそれは、その競争を煽る社会、学校という中では他人を排除したり他人を蹴落とすことがやはり優位に立てるという唯一の手段であるということが、まあ、結局それがいじめを生んでいくのではないかという彼の一考察であります。それもあの本当これちょっとあのネットの中でね、賛否両論で物議を醸し出して、ただ発言なんですけども、そういう発言もあります。まあそういうことも、いろいろ考えながら、先ほど紹介しました、映画 DVD ですね、未来を生きる君たちへをぜひ一度皆さん見ていただいたらいいなと思います。では曲を聴いていただきましょう。私水野信義のライブ音源から The Days of Love or Peace。
いつでもここに持ってるけど、彼氏と本当にダメなんだら支えきれるか自信ないな。どんな言葉もこんな時に
のっさのすすめジャーニー。ここからは、のっさ私がおすすめする旅情報をお届けしたいと思います。先週は私がレトロ喫茶店が好き、名曲喫茶が好きということで、一つ二つ紹介させていただきましたけども、今週はちょっと旅情報で、まあ、そのまま旅をね、紹介したいと思いますけども、まあ、このおすすめ旅情報っていうのはですね、繰り返しになっちゃいますけども、旅というのはそのまあ本当に旅行っていうのもありますけど、僕の好きなその神社だったりのお寺さん行ったりとか、あとそのさっきのレトロ喫茶店周りとかね、そういうのも、リトルジャーニーですね、小さな旅にと扱っております。まあ先ほどのエンタメ情報の中の映画や芝居、コンサート、本とかね、小説、そういうのも、まあ、僕にとってのリトルジャーニー、まあ、小さな旅なんですけどもね、結局なんだろう、ずっと旅してるっていう感じだと思います。なんていうのかな、音楽作ることもそうなんですけど、これもジャーニーで、なんかずっとやっぱりそういうところジャーニーの中、旅の中にいたいんだなというふうに自分でね、自分を最近思うようになりました。それで実際に一人旅っていうのも今年に入ってから2回ほどこうプラーっといろんなところへ出かけていったりっていうのも、本当にここ10年20年もしかしたらそんなことしてなかった、旅をしてなかったかもしれないですね。そういうのをやってみたりとかもしまして、あ、やっぱり好きなんだ、すごい好きなんだなっていうか、そういうふうに改めて思いまして、イメージとして、じゃあ自分今後どうなりたいかっていう時に、バックパッカーで世界旅したいとかっていうのがやっぱ、一番最初に僕なんか最近出てくるようになったんですけども、これある人とちょっと喋ってまして、実際じゃあどこ行きたいのっていう時に、別にどこ行きたいってわけじゃ全然ないんですね、僕の場合。例えばギリシャのミコノスとは、まあ、好きなんですけど、そこに行って生活したいとかね、まあ、スペインでもいいんですけど、そこのマドリードでも行きたいとか、ニューヨーク行きたいとか、そういうの全然なくて、ということは結局なんていうのかな、ちょっと一つ前のコーナーでも言ったんですけど、なんだかこう縛られるというか、規則というか、そういうところにとらわれてガチガチ痛くないって、そこから逃げたいっていう現実逃避だけかもしれないんですよ、もしかしたらね。なので、まあ前向きに言えば旅が好きっていういい感じなんですけど、まあちょっと後ろ向きに言えば、なんていうか、現実逃避をずっとしてんだねあなたっていうようなことに捉えられても、まあしょうがないなと思うような人生なんですけども。それですね、まあレトロ喫茶店が大好きっていうこともね、そういうのも昭和にトリップしたいっていうよりはですね、なんていうかね、そのレトロ喫茶店って時間が止まってるっていう感覚っていうか、気配というか、なんかそういうのがすっすごい落ち着くんですよね。でこれは昔から好きだったかって言って違って、なんかここ最近なんですね、この1年。とにかくもう断るごとに、いろんな用事でいろんな街へ行くたびに、レトロな喫茶店を見つけては、そこでまあ時間を潰すじゃない、時間を味わってくるというかね、時間をなくしてくるっていう表現がいいかもしれないですね。そこではまあもちろん、なんだろう、本読みますけども、まあ、本読まずにただぼーっとしてるっていうのでもいいですし、こう懐かしい、昭和懐かしいナポリタンだったりね、スパゲティだったり、なんだろう、まあ、卵サンドっていうのを必ずこう食べますね。それと、まあ、焼きそばっていうのがあれば、その店はもう間違いなくレトロ喫茶店だなって僕の中でジャッジする一つの項目なんですけども、焼きそば、喫茶店で焼きそばとかね、この辺がね、やっぱりレトロ喫茶店のこう僕のこう捉えて、話してくれないこうポイントでありますけども、まあ、ちょっと喫茶店はこのまたおいおい紹介、その都度紹介していくとしまして、一番近いところでね、旅っていうかね、まあ 小旅行とも言わないけど、まあプチトリップですね、これはね。すごい好きなところがあって、最近この江ノ島だったりとか、その手前、こっちから東京から言うと手前の逗子海岸だったりとか、そのあたりにひょいとこう海に1日でね行って帰ってこれるので、行くのが、まあ、時間できたらひょいっと行ってくるんですけども、つい先日も江ノ島の方にほらっと、まあ、夕方ぐらいからですね、だから秋の海の夕方ですね、夕日が沈むところを見たいなっていうことでひょいっと行ったんですけども、 え、まあ、あの逗子海岸もそうですけど、江ノ島の海岸もそうですけど、こう西の方、夕日が沈む西の方を見るとちょうど富士山が見えるんですよ、天気がいいと。富士山に沈んでいく太陽みたいな感じで、本当に、ね、あの秋の海っていうのはね、人も少ないですし、全然まだ寒くないですしね、あの一枚羽織っていけばね、あのとってもあの、まあ、浄化っていうんじゃないかな、自分とっても癒される感じがありまして、で、まあ、江ノ島っていうのはもともと大好きで、神社が江ノ島神社って大好きな神社もありますので、時間があれば江ノ島神社ももちろん回ってくるんですけども、その江ノ島神社の好きなところはですね、特に好きなのがその流血っていうのが、まあ、竜の穴とかで、竜がそのこの穴の中に、洞窟の中に入ってて眠る場所と言われている流血があるんですよ。で、まあ、そこは竜が眠る場所で、だけど江ノ島回ってると、あ、ここから竜っていうのは出入りしてるんだなっていう場所を、ちょっと自分の感覚的に見つけたスポットがありまして、まあ、断崖絶壁な江ノ島の、まあ、あるスポットなんですけど、絶対ここから竜は出入りしてるんだろうなっていうような、ちょっとゾッとね、鳥肌が立つような場所があったりとかね、あと、いっぱい神社があるんですけども、江ノ島の中にですね、あるんですけど、その中の一つ、水琴窟といって、水の音がポトンポトンと滴り落ちる、こうちっちゃな洞窟みたいなところがあって、そこで水が滴り落ちる音が聞こえるんですよ、ピトンピトンっていうね。それにちょっと録音してきたのでね、今日はちょっとお聞かせできないんですけども、時間の関係で、また来週でもお聞きいただこうと思いますけども、とっても癒される箇所があります。あとその江ノ島神社一周してくると、これがまあとっておきの場所っていうかね、旅の終わりに江ノ島巡った後にいつも最後に寄るところがありまして、これが喫茶店ですね、レトロ喫茶店で、江ノ島カフェマルっていうところがありまして、ここは本当に何だろうな、まあ、あの関東音がいつもかかってたりするような感じの木造の一軒家のカフェでございます。ここ行くとね、ミルクグラスとかが大体メインでこう使われてたりして、お皿ですね、カップ&ソーサーがね、とっても懐かしい気持ちになれる、まあ、あのリトルファンタジーもあります。女の子なんか特に、あのファンタジー好きな女の子なんかは、あの気に入ってもらえるかと思います。例えばサテンだったりベロアだったりのカーテンにね、そういうのがかかっているソファーだったりとか、そんな感じです。カフェマルです。で、今日のおすすめはこんな感じです。私のその曲を聴いていただきます。夕暮れの皇帝。ポーザテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。 番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは0336682770 0336682770まで。そして、リターウトのポザテンポのブログがございます。そちらの方にコメントを残していただいても構いませんし、またはダイレクトメールだったりツイッター、フェイスブックなんかからのコメントでリプライもお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回も私の一人でお届けさせていただきましたけども、リッターアイオタ城としましてはですね、来週次回はリッターさんナビゲート戻ってまいります。そして、12月の5日ですね、うち幸い町ホールでイベントがありまして、チャリティーイベント、これリターアイオタ出演します。まあ2曲だけのイベントなので、なかなかね、お時間あってもこうなかなか誘いづらいってこともありますけども、チャリティーイベントでして、2曲だけ幸い情報で演奏しますので、またこれを追って、詳細は、ご報告させていただきたいと思います。あとのさ、私は来週のに放送されますドラマがありまして、その音楽に今取り掛かっておりますので、こちらの方も引き続き情報を待ち、お楽しみにしててください。今日はありがとうございました。では一人でチャオを言うのは寂しいので、このままありがとうございました、さようならでお別れいたします。リタイアとのさでした。さようなら。
思い詰めたままで風の冷たさばかりを嘆く僕に、少しでも青空見つけては、君手をあげて微笑みくれる、人知れず人知れずに果ててもきっと思う。